日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所は列王記第一19章1節から18節、旧約聖書636ページ、第一列王記、すいません、列王記第一19章1節から18節、お読みいたします。アハブはエリアがしたことと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。するとイゼベルは使者をエリアのところに遣わしていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシャバに来たとき、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は、父祖たちに勝っていませんから。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、道のりはまだ長いのだからと言った。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はそこにあるホラ穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主は、エリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を裂き、岩岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアはこれを聞くと、すぐに街灯で顔を覆い、外に出て、ホラ穴の入り口に立った。すると声がして、こう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。主は彼に言われた。さあ、ダマスコの荒野へ帰って行け。そこに行き、ハザエルに油を注いで、アラムの王とせよ。また、ニムシの子エフーに油を注いで、イスラエルの王とせよ。また、アベル・メホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いで、あなたに代わる預言者とせよ。 ハザエルの剣を逃れる者をエフーが殺し、エフーの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆、バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。この箇所から本日は、かすかな細い声と題して、水梨先生より御言葉を取り継いでいただきます。
皆さん改めましておはようございます。ハイビエというところでスタッフをしております水梨文香と申します。もう一つですね、皆様と、同じジェカの首都福音キリスト教会というところでも、奉仕をさせていただいております。今回ですね、皆様と共にこの御言葉の時間を味わえることを感謝いたします。ハイビエということ、もしかすると馴染みのない方々もいらっしゃると思うんですけれども、このハイビエ何の略かと言いますと、ハイスクールボンアゲナンスという言葉の、頭文字を取ってですね、ハイビエとつけております。高校生が新しく生まれ変わるということをモットーに、全ての日本に住む300万人の全ての高校生が救われるということをビジョンに掲げて活動をしております。2050年までに47都道府県でハイビエの活動をスタートする、高校生が何か求めたとき、平日学校帰りに何か求めたときにそこにイエス様と出会える場所を置くということを目標としておりまして、2025年までに、当時は全てなかったんですけれども、北海道、東北、中部、中国、四国、九州、沖縄で定期集会をスタートするということをビジョンにして、10年ほど進んでまいりました。活動自体は70年前にスタートしているんですけれども、10年間活動を進めてまいりまして、北海道で、また東北で、中部で、中国で、九州で、沖縄で活動がこう広がってきまして、2025年度なので、あと3月まで半年ほどでしょうかね。あと四国だけなんですね。まだハイビエの活動がこうスタートしていないということで、何かこう四国で高校生たちが神様に出会う場所がもう少し持てたらいいんじゃないかと思って、水梨行ってこいということでですね、この週末ちょっとこう四国の方に来させていただいて、昨日は土曜日に社員という中高生の集会の方に参加させていただいたんですけれども、どうしたらこうこの四国にいる高校生たちが、ひいては中学生たちが、大学生になるまで、また結婚するまで、大人になるまで、信仰を持ち続けることができるんだろうか、ということをこう考えている、そのような途中にあります。ぜひですね、この高校生たちのためにお祈りに覚えていただけたらと思いますし、ハイビエは昔から一つのことを皆さんにお願いしております。それは、高校生を見たら、自分の母校のために祈ってください、ということをお願いしています。街中で高校生、制服の姿を見た中学生、高校生を見かけたら、まず自分が卒業した高校が神様の主権のもとで、クリスチャンたちが増えるように、高校、自分の母校のことを忘れないで祈り続けてくださいということをお願いしておりますので、ぜひ、皆さんですね、こう、高校生たちを見かけたら、母校のためにお祈りに覚えていただけたらと思います。本日お読みいただいた聖書の箇所に入っていきたいと思うんですけれども、今日の箇所、少し長く読んでいただいたんですけれども、どのような流れでこの、列王記という時代が描かれているのかということを少し簡単にですね、ダイジェストで振り返りながら本論に入っていきたいと思います。どこまで振り返りますかというと、アダムとエヴァの時代から振り返った方が分かりやすいんじゃないかなと思います。というのもですね、聖書物語としてこう描かれておりまして、僕の母なんかはですね、ドラマを見ていて泣いてるんですよね。最終回とか見て泣いてるんですけれども、このドラマ面白かったのって聞いたら、初めて見たんですね。初めて見たドラマの最終回で泣いてるんですけれども、きっと泣けると思うんですね。最終回だけでも。もしかすると、いわゆるこうピークですよね、この物語の。聖書で言うともしかしたらイエス・キリストの十字架というのが、この物語のピークにあるのかもしれません。 まあ、そこのピークをですね見て泣くというのもいいんですけれども、この全体がですね見えてくるとき、ああこのいわゆる監督ですね、クリエイターが何を語っていたのか、聖書であるならば神がこの聖書を通して何を語っていたのかということが少しは、まあ、分かるのかもしれないと思ってですね、あのちょっとこうアダムとエヴァから見ていきたいと思います。アダムとエヴァが、父なる神にですね創造されまして、そして、子供たちが生まれます。カインとアベルと呼ばれる人たち、もし初めて聞く方はですね、あ聞いたことある、なんか知ってるワードが出てきて、ちょっと追っていただいて、もうあの長らく聖書を親しんでいる方々はですね、あのダイジェスト版を聞いてると思って聞いていただけたらと思うんですが、アダムといえばカインとアベルがですね子供として生まれます。そこで、家族内初めてのこの殺人事件が起きてしまって、カインがアベル弟を殺すという事件が起きます。知ってる方も意外と少ないんですけれども、その後もう一人セツという子供が二人に与えられて、この説から、イスラエルというかですね、この神の民というのは広がっていくことになります。いろいろな出来事がありまして、まあ、バベルの塔とかですね、あるいはノアの箱舟とか、そのような時代が、ずっと進んでいきます。悪が広がっていくことに対して、神がある時ある時こう、それをこう止めていくような、そのようなシーンが創世記には描かれていきます。神は一人の人、アブラハムという人にですね目を留めて、そして彼に夜空を見せながらこのように言います。あなたの子孫はこの星の数のようになる、数えてみなさいと言われ、アブラハムに対し神が、私はあなたと一緒に、あなたの子孫が神様を愛する民が世界中に広がっていくことを約束するよということを言って、この星空の人数だけ増えるんだということをアブラハムに与えます。まあ、その後ですね、いわゆる、アブラハムは遊牧民だったんですけれども、この旅をしながら、このアブラハムから、ヤコブという人が生まれ、そして12部族がですね生まれ、このヤコブというのは後にイスラエルと呼ばれる人になるんですが、12部族子供が与えられて、弟のヨセフがエジプトに売り飛ばされていきます。そしてエジプトで売り飛ばされた、ヨセフはそのエジプトという外国の地で総理大臣ぐらいまでの地位を上り詰めていきます。そうすると世界中に飢饉が起こり、食べるものにも困り始める。父イスラエルと呼ばれるヤコブはですね子供たちに、あの大国エジプトに行って食べ物をもらってきてくださいと言って、兄弟たち子供たちを使わします。そうすると売り飛ばしたはずの弟ヨセフがそこにいてですね、ヨセフは兄弟たちに言います。私がエジプトに使わされたのはこの時のためだったかもしれない。そして、彼は自分の家族をですねエジプトに住まわせて養っていくという、そのようなのが創世記に描かれます。まあ、そうやって見てみますと、創世記というのはですね罪によって崩壊した家族、罪によって兄弟が兄弟を殺すという、物語から始まったんですけれども、実は兄弟が兄弟を許すという、神によってこの家族が和解していくという物語で終わっていきます。そしてエジプトに住み始めたこのイスラエルと呼ばれる人たち、だんだんですね、そのエジプトで大きくなって、人数が増えて大きくなっていきます。そうすると、ヨセフという人を忘れた新しい王様がですね彼らに言います。ちょっと彼らこのまま大きくなっていくと国にとって脅威になってしまうんじゃないか、外国の人たちはこんだけ国で増えてたら困るんじゃないかということで、まあ、彼らをですね結構こう何でしょう、不利なような状況へと追いやっていきます。それに対してイスラエルの人たちは、神様どうか私たちを助けてくださいと言って、モーセという人が彼らに与えられ、エジプトを脱出します。これが出エジプト記と呼ばれるものです。でエジプト脱出しまして、ヨシュアという新しいリーダーが新しい地に住み始めて、そこで十二部族たちが、おのおの生活をし始めていきます。これがですね四世紀と呼ばれる時代に入っていきます。十二部族たち、まあ、こうバラバラ生活していたんですけれども、私たちにも王様がいれば国は一つになれるんじゃないか、外国と交渉できるんじゃないか、そういうことを考えて、神様はですね、私が王様だから、神という 私があなたたちのリーダーなんだから、あなたたちの王様はいらないと思ったんですけれども、そこまで求めるならと言って王様が与えられるようになります。有名な王様はその後次にですねダビデという王様がつくんですけれども、その後ソロモンという王様になって、国は2つに、分裂してしまいます。一 北と南という国に分裂してしまって、北がイスラエル、南がユダという部族に分裂してしまいます。そしてこの時代に活躍したのが、本日お読みいただいたこの列王記に登場するエリアという人です。ちなみに僕高校生とですね、普段話していますので、喋るスピードがですねめちゃめちゃ速いという、もう今ので聞き取れなかったという方いらっしゃいますかね。もうちょっとゆっくり喋りましょうかね。また速くなっていましたら右手をですね上げて教えていただけると、僕も今すごく速くなってるんだなと思ってゆっくりにしますので、お知らせいただけたらなと思います。で、この時代に活躍していたのがエリアなんですが、エリアは北イスラエルという国で活躍していました。19章の1節をもう一度読みしますと、このように記されています。アハブはエリアがしたこと、預言者たちを剣で皆殺しにしたこととの一部始終をイゼベルに告げた。アハブというのは悪い王様なんですけれども、この王様、イゼベルという自分の妻ですね、王妃にエリアがしたことの一部始終を告げます。エリアは何をしたのかというと、預言者たちを皆殺しにしたことをと書いてあります。エリアも預言者の一人でありますので、あれ、エリアが預言者を殺すというのはどういう状況なんだろうかと、思う方もいらっしゃるかもしれませんが、この前の、物語を読んでいただけると、エリアが殺した預言者というのは、いわゆる、偽預言者たち、あるいは間違った預言者たち、異教徒の預言者たちをエリアが殺したということが記されています。エリアは、神を神としない預言者たちを、倒していくことになるんですけれども、アハブはそれを妻に伝えます。すると妻はどのように言っているのかというと、2節をお読みしますと、このように記されています。するとイゼベルは使者をエリアのところに使わせていった。もし私が明日の今頃までにお前の命をあの者たちの一人の命のようにしなかったなら、神々がこの私を幾重にも罰せられるように。妻イゼベルはエリアに人を使わして言ったんですね。お前が殺したように私もお前を殺すぞっていう、脅迫ですね。自分の国に登場する本当の神様を信じる預言者があまりにも力強かった。このイゼベルはですね、預言者エリアに対して私もお前を殺すぞと言ったんですね。皆さんだったらどうでしょうか。エリアはですね、850人の預言者を相手に大勝利を収めたばかりです。神様がしてくださったとしか思いようのないことが起きたんですね。一人の女性がですね脅してきても、僕だったらですね、もうノリに乗ってますんで、負けるわけないよなって思うと思います。しかしエリアどうだったのかというと、3節4節を読むとこのように記されています。彼はそれを知って立ち、自分の命を救うため立ち去った。ユダのベールシェバに来た時、若い者をそこに残し、自分は荒野に一日の道のりを入っていった。彼はエニシダの木の陰に座り、自分の死を願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。私は父祖たちに勝っていませんから。エリアはさっきまで神様がしてくれたとしか思いようのない勝利を収めたばかりなのに、王妃の一言の脅しでベールシェバというところまで逃げていきます。このベールシェバ、場所はどこにあるのかというと、南ユダにあります。彼が活躍していたのは北イスラエル、だいたいですね、距離で測りますと190キロの距離なんですね。どれくらいかと言いますと、先ほど調べました、ここから京都駅まで歩いて185キロなので、ここから京都駅まで歩く距離を彼は歩いたんですね。ちょっとビビって逃げる距離じゃないんですよね。もうだいぶ本気の逃げですよね。 2日間歩き続けてやっとたどり着く距離ですので、まあ休み休み入れれば4日5日ぐらいはかかったのではないかと思います。エリアは神様がしてくれた、ああこれは神様が働いてくれた、祈りが聞かれた、神様は自分の味方なんだと思った矢先、一人の人の一言でそれだけの、まあ、距離逃げていってしまうということをこの箇所は教えます。まあ、ある時には私たちにとって本当に怖いものはですね、暴力とか、何かこうナイフとかですね、銃というよりかは、まあ、一言この、まあ、筆、剣よりペンの方がですね怖いみたいな話ありますけれど、一言が私たちの心を、まあ、突き刺してしまったり、あるいは信仰を揺らがせてしまうということがあるのかもしれません。私たちは御言葉を聞き、主に力をいただいて、あるいは皆さんの信仰生活の中で、ああ本当にあの時神様が働いてくれたなって思えることがあったとしても、家族の一言や職場の人の一言や友達の一言に僕たちは簡単に心折れてしまう。周りからしたらですね、え、なんでそんな、だって昨日まであんなに主を証ししていたのに、なんで今そんな怯えてるんだろうと思われてしまうようなことを私たちも経験します。5節6節を読むとこのように書いてあります。彼がエニシダの木の下で横になって眠っていると、見よ、一人の御使いが彼に触れ、起きて食べなさいと言った。彼が見ると、見よ、彼の頭のところに焼け石で焼いたパン菓子一つと水の入った壺があった。彼はそれを食べて飲み、再び横になった。彼は、まあ、この木の下でですね、まあ、完全無気力状態ですね。ああ、これからどうしようか、自分の信仰生活もうここで終わりだろうか、神様から逃げてしまったしな、どうしたものか、そのように思って、まあ、もう あれですね、もう今日夕食作るのも嫌だみたいなこの無気力感かもしれません。それに対して神様の答えは、5節後半から6節に書いてある通り、起きて食べなさいと言って、パンと水の入った壺を彼に渡します。神様は言うんですね、まあ、ご飯でも食べなよって。なんかですね、僕これ聞いた時にですね、まあ、僕の心がちょっとこうちょっとひねくれてるからかもしれないんですけれども、落ち込んでる時ってですね、僕はどちらかというと、どうしたの、話聞くよって言われるとちょっと逆にしんどい時っていうのがあったりするんですね。ちょっともう誰とも話したくない、外にも連れ出してほしくない、なんかその友達のですね、分かるような一言に、いやきっと分かんないだろうなみたいなさらにこう落ち込んでいくっていう時があるんですけれども、まあ、何かを聞くわけではない、彼に何があったのかを知ろうとするわけでもない。神様は、まあ、ご飯食べなよって、疲れているんだったら、お腹空いてるんだったらご飯食べなよって、彼の問題に別に触れることもなく、全てを知っている神は、まあ、ご飯食べてゆっくり休みなよって。で、彼はそれを食べてまた横になります。なかなか復活しないんですね。7節を読むとこう書いてあります。主の使いがもう一度戻ってきて彼に触れ、起きて食べなさい、旅の道のりはまだ長いのだから。もう一度彼に食べ物を与えて、そしてまだ終わってないよの一言を残して去っていくんですね。エリアはもう終わったかもしれない、自分の信仰はここまでかもしれない、結構頑張ってみたんだけど、別に何か、まあ、確かにこう自分が神様にしてくれたという恵みもあったけど、まあ、ここあたりでですね、まあ、落ち着いてというか、まあ、普通に生活していこうかなって思っていたのかもしれません。でも神様は、私はまだあなたに、あなたを諦めていないよ、 あなたと一緒にやること、私との道のりはまだ長いということを彼に伝えます。すると8節、このように記されています。彼は起きて食べ、そして飲んだ。そしてこの食べ物に力を得て、40日40夜歩いて神の山ホレブに着いた。彼はこの神様の与えられた食べ物に力を得て、そして神の山ホレブに向かっていきます。この神の山ホレブというのは、モーセが神と会ったという、まあ、特別な場所ですね。もしかしたらあそこに行けば神様に出会えるかもしれない、そんな思いを込めて彼は山へと40日40夜かけて歩いていきます。9節10節を読むとこう記されています。彼はそこにある洞穴に入り、そこで一夜を過ごした。すると主の言葉が彼にあった。主はエリアよ、ここで何をしているのかと言われた。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。神様はエリアに聞くんですね。ここに来て何をしているんだと。エリアは答えます。僕は頑張ってきたんだと。あなたのために仕えてきたんだと。あなたを愛して礼拝してきたんだと。でも状況は最悪だと。しかも私しかいないんだって。こうもう僕しか僕の気持ちは分かってくれないという状況ですね。まあ、僕で言いますと、分かるよって言われても分からない。あの人は絶対分かるわけない。僕の苦しみは、信仰のこの葛藤は私にしか分からないんだと。エリアは言います。しかし、これ前の章を読んでみますと、エリアにはですね、一緒に神を褒めたたえる仲間がいたと記されていますが、本当は一人じゃないんですよ。本当は一人じゃないんですけれども、彼はここで私だけが残ったって、私一人なんだって言います。私たちにはこのように、共にですね、礼拝に出てくる兄弟姉妹が与えられていて、そして共に祈り合う、愛する兄弟たち、姉妹たちがいるんですけれども、この信仰の葛藤に行くとですね、私だけが頑張ってるんじゃないかとか、こうなかなかですね、仲間が見えなくなるということもあるのかもしれません。この状況は分かってもらえない、そんなエリアに神様は答えます。11節から12節、主は言われた。外に出て山の上で主の前に立て。するとその時主が通り過ぎた。主の前で激しい大風が山々を砕き、岩々を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こったが、地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火があったが、火の中にも主はおられなかった。しかし火の後にかすかな細い声があった。エリアは山の上で主を探します。風の中に主を探しますが、主はいません。地震の中に主を探しますが、主はおられません。火の中に主を探しますが、主はおられません。かすかな細い声が彼に聞こえてきます。私たちが本当に聞かなければならない声は、このかすかな細い声です。ある時ですね、自分のこの状況を通して神様は何を教えておられるんだろうかと私たちは考えることがあります。確かに語ってくださることもあります。目の前に起きる事象、まあ、岩が砕ける事象、地が揺れる地震、嵐、災害、あるいはさまざまな世界中のニュースでもですね、それを通して主を知ろうとすると、変な預言者になっていくんじゃないかなと思うんですね。この状況は、このニュースは、神様はこう言ってるに違いないってですね、神様は私にこう教えてくれてるに違いないって言っていくと、 だんだんですね、御言葉からずれていくのではないかなと思います。ここにですね、朝、さあ主の声を聞こうと思って新聞開く人いないと思うんですね。さあ神様は今日何を語っておられるんだろうと思ってテレビつけてニュース見る人いないと思うんですね。私たちが主の声を聞きたいとき、主の御心を知りたいとき、何を開くんでしょうか。それは主の御言葉を開くのではないかなと思います。このかすかな細い声というのは集中しないと聞こえない声、自ら聞こうとしないと聞こえてこない声、今の私たちにとってすればこの状況の中で御言葉を開いて主は何を語っておられるんだろうかと心を向けないと聞こえてこない声なのではないかと思います。この長いキリスト教の歴史の中でキリスト者、クリスチャンと呼ばれる人たちは状況から神の声を聞いた人たちではなく、どのような状況であれ、世界が滅びるかもしれない、すごいこの迫害で殺されるかもしれないという時でさえ御言葉を開いて読んできた人たちがですね、キリスト者、クリスチャンと呼ばれてきたのではないかと思います。確かに目の前に広がる状況はバンバン変わりますんで、そこに目が行ってしまうし、そこでですね結論付けた方が簡単かもしれない。でもエリアがここで学んだことは、火の中に主はおられなかった、風の中に主はおられなかった、しかし火の後にかすかな主の細い声があった。私たちこの御言葉をですね大切にするクリスチャンは、どのような状況であれ、どのような環境であれ、御言葉を開いてかすかな細い声に耳を傾けるものでありたいと、そう願わないでしょうか。この言葉こそ私たちを平安へと導き、この言葉こそ私たちを主のもとに導いてくださる声です。逆にですね、大きな声、あるいは大きな事象はすぐに変わってしまい、簡単に崩れていってしまうものではないでしょうか。13節と14節を読むとこのように記されています。エリアはこれを聞くとすぐに街頭で顔を覆い、外に出て洞穴の入り口に立った。すると声がしてこう言った。エリアよ、ここで何をしているのか。エリアは答えた。私は万軍の神主に熱心に仕えました。しかしイスラエルの子らはあなたとの契約を捨て、あなたの祭壇を壊し、あなたの預言者たちを剣で殺しました。ただ私だけが残りましたが、彼らは私の命を取ろうと狙っています。このかすかな細い声を聞いてエリアは同じことを繰り返すんですね。同じことを言います。まあ、ある意味こう、なんでしょうね、御言葉を聞いても変わらない自分が、こう自分ここにいるなとか思ったりもするんですけれども、ただ一つ違うことがあります。それは何かというと、彼は13節冒頭に書いてある通り、外に出て洞穴の入り口に立ったと記されています。細い声を聞くまで彼は洞穴の中に入ってですね、まあブツブツブツブツ言っていたわけです。でもかすかの細い声を聞いたとき、彼は洞穴の外に出て、そして自分が本当に思っていることを主にこうぶつけるようにですね語っているんじゃないかと思います。それに対して神様がこのように語ります。15節から18節、主は彼に言われた。さあダマスコの荒野へ帰っていけ。そこに行き、ハザエルに油を注いでアラムの王とせよ。またニムシの子エフウに油を注いでイスラエルの王とせよ。またアベルメホラ出身のシャファテの子エリシャに油を注いであなたに代わる預言者とせよ。ハザエルの剣を逃れる者をエフウが殺し、エフウの剣を逃れる者をエリシャが殺す。しかし私はイスラエルの中に7000人を残している。これらの者は皆バールに膝をかがめず、バールに口づけしなかった者たちである。神様はエリアに対して二人に油を注ぎなさいということを伝え、そして最後、あなたには7000人の仲間が残っていると伝えます。だから帰りなさい。この北イスラエル王国、 なぜ分裂したの、国分裂したのか、そしてこの後北イスラエル王国を滅んでいくんですけれども、このなんで滅んでいくのかというこの難しい状況の中に、神様はエリアをもう一度帰りなさいと、あなたがやることはまだ残っているから、このかすかな細い声を聞くあなたが帰りなさい、そのように伝えます。そしてあなたは一人じゃない、この細い声を聞くのはあなただけじゃない、7000人の仲間があなたにはいると伝えます。私たちは神様とのこの歩みの中で、確かに神様がしてくださったという経験がある方も、まあ、大勢いらっしゃるのかもしれません。でも今自分の信仰を振り返ってみると、なかなかもう守りに入ってしまっていてですね、まあ京都駅までとは言わないけれども、どこでしょうかね、岡山ぐらいまで来ちゃったかなみたいな、この信仰的に離れて歩いてきちゃったかなみたいな人もいるかもしれません。そして、まあ、あとはここでちょっと暮らそうかなと思っていることもあるかもしれないんですね。なぜならもう無気力だからって、もう昔みたいにですね、神様とこうバチバチやる体力ないしなみたいな、あれは青春だったとか思うこともあるかもしれないんですね。しかし主は私たちにもう一度力を与えて、そしてかすかな細い声を聞きなさい、あなたは一人じゃない、横にあなたの仲間がいるじゃないかと。日曜日私たちがここに出てくるとき、共にかすかな細い声を聞く兄弟姉妹がいるじゃないかと。あなたは一人じゃないし、あなたにはまた行くべき場所がある、あなたには出ていく家族の場所、親族の場所、皆さんがそれぞれ仕えているコミュニティがあるじゃないかと。あなたは一人ではなくて、この教会にあなたのために祈ってくださる兄弟姉妹がいる、そしてあなたが祈り支えている兄弟姉妹がいると。かすかな細い声を聞こうとしているとき、私たちは一人ではないということに気づき、この強敵イゼベル的なですね、強敵、私たちを一言でですね、吹っ飛ばそうとしてくる人がいるかもしれないけれども、でも私たちは主の声に、かすかな細い声に聞いて、そして主に使わされて歩んでいくものでありたい、そのように願わないでしょうか。あるいは皆さんは今日このかすかな細い声にどのように応答していくでしょうか。この1週間私たちはどこから主の声を聞くでしょうか。祈る時を持ちたいと思います。私たちの愛する父なる神様、この朝私たちにあなたの声を聞かせてくださることを心から感謝します。ともすると私たちは御言葉ではない別のものからあなたの声を聞いた方が楽だし、あるいは御言葉よりも他の声、他のもの、他の事象、目の前に映るさまざまなものに心を奪われていたということもあるのかもしれません。でも主よ、風の中に、火の中に、地震の中に、私たちの目の前に広がる事象の中にあなたの声を見出すのではなく、すでにあなたが明らかにしてくださったこの御言葉を私たちが意識を持って開き、今日あなたは何を語ってくださるのだろうかと、日々あなたの御言葉に私たちは思いを向けることができますように助け導いていてください。そして私たちはこの御言葉から力を得て、あなたが行きなさいと言われる場所に再び出ていくことができますように助け導いていてください。私たちが出ていく先には強敵と思える存在がたくさんいます。あの人の一言がずっと心に残っていたり、また何か言われるのではないかと思って逃げてしまう私たちもいます。でもエリアがあなたに力を得て出ていったように、私たちも共に祈り支えてくださる兄弟姉妹を覚えながら、この1週間出ていくことができますように助け導いていてください。主よ、あなたを愛し、あなたの御言葉に感謝します。どうかあなたが私たちを守り支え続けてください。私たちの愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。